TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト TBS Radio 905-954 荻上チキセッション。
東芝買収提案から一転、車谷社長が辞任。大手電機メーカーの東芝は今日、車谷信明社長が辞任して、後任には前社長の綱川智会長が復帰することを発表しました。東芝は大株主の投資ファンド、いわゆる物言う株主との間で株主総会の運営などをめぐり対立が続き、車谷社長がかつて日本法人の会長を務めていたイギリスの投資ファンド CVC キャピタルパートナーズによる買収を提案していましたが、これが他の経営陣から会社の私物化ではないかと問題視されていました。今朝の取締役会で会食提案が出される予定でしたが、それに先駆け車谷社長が辞任を表明した形です。東芝に関しては CVC キャピタルパートナーズが2兆円を超える額で買収を提案しているのに対し、アメリカの投資ファンド KKR がそれを上回る額で買収の提案を検討しているという一部報道もあり、今後の動向が注目されています。柏崎刈羽原発に事実上の運転禁止命令。テロ対策の不備が相次いで発覚した東京電力柏崎刈羽原発について、原子力規制委員会は今日、事実上の運転禁止命令となる是正措置命令を正式に決定しました。商業用原子炉への措置命令はこれが初めてとなり、東京電力は柏崎刈羽原発への燃料の新たな搬入や原子炉への装填ができなくなります。禁止期間は事業者が自律的な改善が見込める状態になるまでとされていますが、規制委員会によりますと今後の追加検査には1年以上かかるとされていて、少なくとも検査が終わるまで東京電力が目指す7号機の再稼働は進まないことになります。また柏崎刈羽原発の再稼働は東京電力の経営再建の柱とされており、福島第一原発の廃炉や賠償の枠組みにも影響を与えかねない事態が懸念されています。
それでは東芝の車谷社長が辞任というニュースについて、はい、経済ジャーナリストの町田哲さんにお話を伺います。はい、町田さん、こんにちは。
こんにちは。お願いします。南部さん、ご無沙汰してます。
ご無沙汰しています。町田さん、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、さて、車谷社長が辞任ということですけれども、この辞任に至る経緯を教えてください。
はい、今南部さんのニュースの中にもありましたけど、
はい、
まあ、一言で言っちゃえば禁じ手でやっちゃいけない自己保身に走ったと疑われて、じゃあ辞任してくださいっていう話になっちゃったってことですね。もともと東芝ってもうずっと混乱続いてまして、
はい、
2015年に粉飾決算が露呈して、それでまあもうずっとそのいつ潰れるかとか上場廃止になるかと言われている中で、
うん、
6000億の増資、まあ、株式を新規に発行して外部からお金入れて、その危機とか上場廃止のピンチをしのいだわけですね。
はい、
ところがその時にその株を買ってくれた株主の中に、その物言う株主という言い方はしますけど、アクティブファンドとかいろんな人がいっぱい入ってきていて、でその人たちからこいつは信用できないと思われちゃったのが今の車谷 CEO だったわけですね。でこれはその去年の株主総会でその3日前の決心があるのに、その議決権を行使させなかったものがあるとか、
はい、
いうことが露呈して、それでもう外部の弁護士雇って社内の調査をさせるみたいなことまで3月の臨時総会で通っちゃって、でもこういう人はもう再任されるとはちょっと考えにくい。まあ通常6月にまた新たな任期が来るので、そこの株主総会に取締役として再任したいって案が出るのが通常なわけですけど、
はい、
それはもうほぼ絶望で、むしろそれを待たずにですね、この人に辞めてもらった方がいいんじゃないかっていうのが、まあ、取締役陣の中でいろんな動きが出ていて、でそれを察知して居座りたいがために、自分が前に勤めていた CVC から買収提案出してもらって、
はい、
で高値で買い取って今のアクティビストとかそういう物言う株主全部一掃しちゃいますよっていう案を出したんだけど、これあんたの自己保身でしょと疑われちゃって、
はい、
もうやめてもらわないかんと、その手前で任期途中でやめてもらわないかんという議論がわっと盛り上がってきて、察知した車谷さんがもう自分からやめますと言い出さざるを得なかったって、こんな感じですよね。
本当にバタバタしてますよね。
いやもうバタバタです。
これもともとこういったそのじゃあ買収案というものが出てきた背景、自己保身じゃないかと言われていたわけですけれども、結果としてその動きはどうなりそうなんでしょうか。はい、
今後っていうことで言いますとね、
はい、
とりあえずその車谷さんが切られましたんで、で CVC の買収提案って、東芝の取締役会議長の永山さんがコメントで、あまりにも初期的で、お金をどう調達するのか、法律問題をどうクリアしていくのか、そういうこと何も入ってないと、あまりにも初歩的なもんだっていうコメントを出してるぐらいなんですけど、
はい、
その中に、まあ、先ほどの記者会見でも永山さんが認めましたけども、ファンド側の提案として現経営陣車谷さんを残してくださいっていう文言はしっかり書き込まれてたっていうんですね。でまあ、そこでだからその連携が共謀なりその自己保身が疑われるわけですけど、
はい、
そこの車谷さんが辞めちゃいましたから、CVC が引き続き出すのかどうか、とりあえず出すというコメントはしてるみたいですけど、本当に出してくるかどうかわからないし、それから尾根さんがさっき言ってくださったその KKR とか別のファンドなんかもですね、だったら俺たち買いたいっていう話が出てきてるんで、実は東芝今2、3年前お荷物だと思われたけど、今すごく儲かりそうだっていうものがあるんですよ。
はい、
キオクシアっていう半導体メモリーやってる会社で、
キオクシア、はい、
はい、もともと東芝 の子会社って、今東芝まだ 40% ぐらい株持ってるんですけど、ここを売らない、ここを俺に譲れみたいな議論がこれからいろんなファンドの争奪戦の焦点になっていくんじゃないかなと思いますね。
なるほど。このそもそも買収の提案などがこう出てきている背景には、さまざまな取締会が、まあ、適切にこう進んでいかないじゃないかということで、まとめていくためにAERとこうキャピタルパートナーズによる買収提案されていたわけですけれども、
はい、
辞任によって今後はまとまる方向にはいくんでしょうか。
いや、まとまるというよりは別のだから前回の増資で入ってきた大株主、エフィシモとかシナポールのファンドとかありますね、はい、ああいうところからはその自分たちが株が買ったリターンがないじゃないかと、早くその株主還元配当を増やすとか、自分たちの持ってる株を高値で買うとか、
はい、
なんか株主還元やれよって迫られているので、綱川さん新 CEO はそっちの対応ばっかりに追われるんじゃないですかね。
なるほど。この綱川氏、もともと前社長だということですけれども、この復帰によって経営方針であるとか、はい、しばらくの対応というのはどうなりそうでしょうか。
ここはだから手腕にはちょっと疑問符がもともとつくわけですね。
はい、
綱川さんというのは実はキヤノンに売っちゃった東芝メディカルとかですね、新しい分野 その社内で事業を育っていくということの手腕は間違いないんですけど、
はい、
今問題になっているようなその群がってくるファンドをどうさばいていくかみたいな、そういうちゃんちゃんばらばみたいな、特に金融的なことはお得意とは思えないので、
はい、
これはこれでまた苦労しますねっていう感じが残っちゃいますね。それと従業員の不満がすごいですよね。強烈なコストカットで生き残りだけやってきましたんで、働いてても明日が見えないと思っているような人すごく多いと思うんですよね。
はい、そうした中で今回半導体事業、そのキオクシアがとても注目をされている一方で、その原発関連の事業なども含めてですね、非常に大きな役割もあったと思うんですが、今回の案件というのは東芝から外にこう広がる波及効果というのはどうでしょうか。
下手に今回買収されてた方がですね、
はい、
そのもう一回高利貸しにお金借りて、将来またその株主にいい思いさせますからっていう形で買収してもらう、つまりその今の株価に3割とか5割乗せて株買ってあげますよっていう買収提案でしたから、
はい、
それに対して報いるっていうのはまたむちゃくちゃなことをやらなきゃいけないんですね。
先延ばしということに。
そうですね。でも、はい、まさに今小野さんおっしゃったように、原発 その福島第一原発の廃炉ロボットなんかを東芝が作ってますけど、それが例えば今まで1億円でできたものが3億円かかりますみたいな、
はい、
そんなことを言われかねなくて、そのためにその電源交付金だとか、その電気料金だとか、あるいは税金だとか、いろんなもんで廃炉にかかるコストが上昇しかねなかったですから、そういった問題が回避されたことは喜ぶべきなんでしょうけども、一方でそんなよたよたしてる会社に任す必要がそもそもあったのかとか、そもそも廃炉って本当に可能だったのかとか、
はい、
そっちの議論になっていく可能性ってのもご指摘の通りすごくあると思いますよね。
そうですね。
やらないと日本が無駄なことにものすごい時間を使うことになりかねないっていう怖さもありますよね。
はい、 これ他の投資ファンドも手を挙げているということですけれども、その投資のあり方、はい、あるいは買収のあり方などによっては、今よりも軟着陸するという可能性というのはどうなんでしょうか。
いや、ファンドが入ってきて新たなお金入れたら、その分自分たちにおいしい思いさせてくれってなりますんで、こういう騒ぎは起こさせないのが一番ですね。
なるほど。
で もっと言うと、もう東芝はいろんな粉飾で実際破綻してたわけですから、
はい、
破綻してる会社を無理やり生き残りしたことで、いろんな資本市場からの資金調達やなんかしてやりくりして延命してきてますから、一番最初にそんなことしないのが一番トラブルは少なかったっていうことで、潰れてる会社を無理やり救済した政府だったり金融機関だったり、その上場維持させた証券取引所だったりの見識が改めて元に戻って一番問題だったんじゃないのっていう話だと私は思いますけどね。
なるほど。また今東芝の話を伺ったんですけど、せっかく町田さんいらっしゃるので伺いたいんですが、はいはいはい、柏崎刈羽原発事実上運転禁止命令ということは、これ東電、はい、東京電力に対する経営上の影響、そしていろいろなその、まあ、賠償であるとか今後の廃炉の話も含めて影響出てくるんじゃないでしょうか。
これ原発ってやっぱりその安全対策すごいお金かかるけど、コストは安いものなので、運転コストは、はい、これが動き出すと経営が良くなるっていう期待は当然あるわけですね、
はい、
だけどその東京電力の場合はそもそもあの事故を起こしといて、それでご指摘のようなテロ対策なんかもサボっちゃうような会社で、カルチャーが、企業カルチャーが悪いまんまなのに、
はい、
あの会社にやらしていいかっていうことがやっぱり問題になって、あの会社じゃなくて、じゃあ例えばどこだろう、 J パワーにやってもらおうとか中部電力にやってもらおうとか、要するにもうちょっとまともなところにお願いした方が、じゃあもう運用を全部、運転を全部そっちに委託しちゃうとか、いろんなその事業再構築のあり方が問題になってきますし、
はい、
それとそういう状況で収益の目処が立たなくなってきている東京電力が、本当にこれから30年以上かけて福島第一原発の廃炉作業をやっていけるのかと、
はい、
いう問題も出てきちゃうので、政府はね、できるだけそういう議論にならないように抑えてごまかそうとすると思うんですけど、そこに目を向けていかないと、問題が30年もそれ以上もなんていうかな、先送りされてツケがたまって余計大きな負担になりかねないっていうことが我々一番心配しなきゃいけないと思うんですよね。
そうですね。これはもうその一つの、まあ、企画や事案というものがうまくいきませんでしたという話は当然なくて、求められていた水準を達成できないまま、変わらずその事業体として居座り続けるということも含めて、本来であれば問われるということなんですね。
全くおっしゃる通りで、最初の民主党政権の時に大変な事故を起こして帰れない土地がいっぱいできちゃいました、人が住めませんということを言いたくない一心で、
はい、
廃炉にして更地に戻して帰れるようにしますと言った。でそれはもう無理から、ほとんど技術的にもお金的にも無理なんだけど、それを無理なんですって正直に言って反発受けるのが嫌で黙り続けてきた。その歴代政権のつけをようやく少し今度の汚染水の処理なんかでやると言ってるんですけど、処理済み汚染水、トリチウムの入ったやつですね、
はい、
だけどあれもその今になってすごい反発出ちゃうんだけど、そもそもああいう形でその貯めていけますって言っちゃったことに嘘があった、それぐらいの大事故を起こしちゃったっていうところが原点なんで、本当にその問題が小さく見せようとした結果、かえって今もう一回反発招いてるっていう格好だと思うんですよね。あ、
先送りということでは一貫してるんですね。
そうなんですね。だからやっぱりその原発にしろ東電にしろ、これ全部その政府経済産業省官邸なんかが関与して、先送りの繰り返しで問題を大きくしてきてる話なんで、もうどこかで一度原点に戻って、その2011年の事故の原点に戻って、本当にこれが日本のためになる後始末なのかっていうことを考えるときに来てると思います。あれから10年ですしね。
そうですね、わかりました。町田さん、ありがとうございました。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、またよろしくお願いします。
ありがとうございました。
経済ジャーナリストの町田哲さんにお話を伺いました。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。